はい、おはようございます。チムシマトトンレジェルの下回アイスフィッシングの話の続きです。
そう、その噂の怪人
怪人扱いですよ。
いや、もう怪人の一人だよ。漁師の人も普通にここ流れ強いですよね。
いや、流れてんのなんて見えないんですよ。
しゃくってるアイスジグのしゃくりがちょっと重い。言葉にしたら、ね、理解できるじゃないですか。そんなんやっててあの環境下で考えることなんてできない。
理解なんかできないですよ。
何言ってんのかなと。
そんなに大流れじゃないですからね。
あとみんなが夢中になってたハリっていうアイスあのジグ
なんですよ
ね。ラッパラのアイスジグは去年まで
王道
です。それ以外がないぐらいにな
る。もうこれが王道だっていう、これ以外ない。
ちょっとラッパラのやつがシャットとミノの間ぐらいだとしたらシャットみたいなやつが出てきて、今年それが大流行りしたのが僕らの中でまさかの細見氏がポロッとこのルアーボトム感知能力が極端に低いっていきなりクレーム
いきなり言いましたね。
なんだ浮かれた僕らは何だったんだっていうあの人今日ラッパラだけだってラッパラ針で1本ラッパラで2本じゃないかな。
最初が針
で、
あと、
であとそれがその後やってたら感知が悪いっつってラッパラに変えてラッパラで2本取って全然人に流されへんあの感じ
だって黙々と人から外れて、
そうでやっぱ穴開けて調べてんだよね。
やっぱり漁師ですよ。やっぱ人と違う魚取んないと
全部の行動に自分で人通り何らかの意味を持
たせ て本当にそうなんですよ。でその意味っていうものももちろん考えつつなんですけど、考えてるよりも 先に体が動いて
る。そう、
それがすごい。俺も
ちょっと
それすごいと思います。
ちょっとそのそうだ、考えてたらそんだけのその入ってき方しないみたいな
処理速度が異常に速く見える
んですよ。そうなんですよ。
釣りっていうことにおける全身チンコみたいな人間だよね
自分もやっぱ釣りしてる時に全てのキャストに意味を持たせようといつも思ってるんです。いつも思ってるからそういう風なイメージでやってるんですよ。だから細見さんは考える前にやってる感じはすごいします。
だからさっき言った矢沢くんと矢沢くんと細見さんは同じ匂いしてるんです。
あ、そうなの。
で
考える前にやってる感じがしますね。
矢沢さんっていつもそう
こんな感じ
漁師です完全に。でそれって俺には絶対身についてないものなんですよ、うん、絶対に。
俺多分そのなんでそういうことできないと思います。俺は
あのもちろん僕も釣り人なんで人の釣った魚にちょっとした嫉妬心を抱く時はあるんですよ、
はいはい、
でも穂積さんと矢沢君に関しては嫉妬心すら芽生えません。
確かにそうなんですよね。何って思わざる
を得ない。悔しいと思う時は悔しいと思う時はあったんですけど、嫉妬心っていうのは生まれないんですよ。あの二人に関しては違う魚を取って
異次元。
自分はやっぱりあの二人すごい刺激もらってますよ。いやいや自分の
違う
切り口で、ま、切り口であの要はまあなんていうのかな、まあ勝負うんぬんじゃないですけど、うん、自分の切り口で彼らの領域を 上を行くっていうっていう意識はずっとあります、はいはい、ありますっていうかそういう風に思わせてくれますね。
でも多分そういう人らがいるからお互い楽しい。
そうなんですよ、そうなんですよ。だから自分も
なびいてったもんないし、
はい、自分も陽次さんの自分の釣りをもっと磨きたいと思いますし、そのなんていうんですか、もっともっともっともっともっと面白くなるし、そのもっともっとまあ数釣りとかうんじゃなくてもっともっとその狙った魚が釣れるようになるっていう風なのがすごい感じられるっていうか、そういう風に感じさせてくれる2人ですね。あ、自分にとってお
かしいよね。
いやでも本当に嬉しいですもんね。ああいう人がいて
ちょっと珍しい。いつ誰と話してる時忘れたけど、あの濃厚系の日本人で濃厚系の釣りの仕方になっちゃう。
うーん、
だけど
あ、狩猟、狩猟ですか、
うん、オールスターの時だ、塊の夢で喋ってる時に、でちょっと違うなって言ったのはやっぱ狩猟系の釣りの仕方する、さ、本能で、
うんうんうんうん、
いやだから
あの狩りですよね、
例としては子供の時に虫取る時にそんなこと考えてなかったじゃないですか、ギューンってトンボに自分が入ってってトンボの動きが自然に読み取れるわけじゃないですかそれを未だにやってる人らで、ちょっとでいいから僕もその目線が欲しいと思った、僕はどっちかっていうと超濃厚系ですよ、ギンギンに濃厚系なんですけど、今までの経験値でいうとスーパー濃厚をやってる先にパカって脳が開く瞬間経験してるんですよ、自分で考えなくていい瞬間、そしたら野生になれる、
ゾーンに入ってる時ですよね、
その自分は多分その攻め方だなって思ってる、
でもなんかまあ自分のイメージも似てます、
多分だから大井君とは攻め方が似てて、
似てます似てます似てます、
相当やってんなって思って、あの勉強近づいて盗もうとしている、
本当にそのイメージを要は知識とか自分の経験とか
をマイクのうちにして全然喋れない
いや自分の本当に知識とか経験とかをイメージにしてイメージにするじゃないですか、そのイメージを要はやっぱイメージを持って、
うん、
それにこう、うん、それを追求してってで全てがなんかピタリとハマった瞬間あるじゃないですか、
うん、
ピタリバーって、うん、もうなんか自然にそのイメージとその自分の釣りが釣りとフィールドが全部一致した瞬間に、うん、ドーンって出ますよね、うん、すごい魚が、
まあ、魚が出てくるんだ
よ、出ます出ます、だからそれが今までのいやそのすごい魚が出るから、
うん、魚が出たから感動
する するんですけど、うん、はい、そうなんですよ、で魚やっぱ魚も出てくれるんですよ、本当にすごい魚が、うん、はい、
でかそう、
いやでもそれがやっぱりその自分の中で今までその本当に記憶に残る魚で、うん、だからなんかやっぱりちょっと細見さんとか矢沢さんとかとはちょっと違うのかな、ただ違う路線なんですけどなんかやっぱあるんですよね、
うん、
その
そうなんだ、ね、
はあ、やっぱりイメージ先行してる感じですよね、本当にイメージ固めてる感じ、知識と経験って
、ああいう人ら見ると自分は人間っぽい釣りの仕方してるなって思うんだけど、うん、それでもこっちにだって大解放の瞬間を実
は持って
ると思ってるから、
そんな感じがしますします。
はい、バーボンバック、
はい、しますね、
うん、ド勉強の末の大解放を見せてやろうと
思って今やっぱフィールドに立つことです、
うん、
やっぱ知識だけだと絶対にその、ね、イメージが
本当にそう、
はい、イメージが固まらないですか、うん、イメージが要はイメージが固まるというかイメージがすごい出来上がってるとそれがピタリッとはまるタイミングになるんですよ、その時にでもそれって結構なんか意識してないんですよね、意識してないんですよ、意識してないんですけど
後で
そうですそうです、
来てた
そうですそうですそうですそうです、
本当だ、僕こんだけで今年だから、
はい、
初バス、初スモール
だけど、
もういいの
よ。そうですよね。
なぜなら、
はい、
僕は春から秋にかけて、
はい、
多分かなり
イメージ、
いや釣りに行くことに なってるから自分の中で、
はいはい、
今自分の釣りを抑えてるよりは、あったかいシーズンの釣りの抑え方を勉強する時期だと思ってるから。まあ、怪我したのも含めて、冬はトータルで自分の仕事も含めてちょっと我慢することにしたから、あれだけど、はっきり言うとやっぱ釣り行かんかったら、その知識が分かって開くことはもう絶対ないし、ただだから もったいないと思ってるから、そうやって時間がないってことが分かったから、あのやっぱり1回の釣りで、
割と最近
すごい、大事に釣りするって言うとなんか毎回考えてるように思われるかもしれないけど、もう必死で釣りするんでしょ、だから超楽しい、
楽しいですよね本当に、うん、今日もな釣れなかったですけど、 でもまあすごい楽しかったからね。自分の釣りは
魚だけを追い求めて釣りしたら多分釣れてたと思うんだけど、
やっぱり
それをできるっていうのはすごいなと思うけど、はい、奥村さんが陸王でやっぱりゼロだ、
はい、
でもなんかすごいいい笑顔だと終わったので、じゃあちょっとだからちょっと食って自分で笑いながら飽きませんでしたみたいな感じやったんだけど、はい、究極何でもいいから魚を一匹取ろうっていうのは自分にはもともともうないっていうのがあった上で、やっぱり自分の筋を通した釣りを2日間したから、まあしゃあないみたいな、だからすごいあの感じを出せ、ちゃんと堂々と出せるようになりたいと思って、無理して僕トップオンリーやから釣れなくていいんですっていうわけでもなく、今回僕はこれをやるってちゃんと自分で決めれてて、その中で自分もやって答えも、それに対してだからやっぱり結果だけじゃなくて、何かその、あると思うんですけ
ど、
それがだから、もうすがすがしく見えた、羨ましいというか、迷いが絶対出ると思うんだけど、
うわ、その状態で言ってますね。
肝心になった。
切れちゃったから。
いけんと。
買い替えない。
切れても自分が普段、ね、
はい、そこ買い替えるわ。
いろいろちゃんとやってるから、恥ずかしくないんだと
思う。でも、
その時の坊主が。
ハンズがない
んで、うん、でも、それは分かるようになってきましたよね。その、例えば、魚を釣ること、例えば、前日、今日だって前日すごい釣れたわけじゃないですか、
うん、
要はああいうことをやれば魚取れるっていうのは
結構割といろいろ
何ですか、まあ、見えるっていうか、うん、でも見えてない別のものが要はそれを感じてるっていうか、
うん、
そしたらせっかくだからそっちを要はあの探求することでそれがもし見えたらもう絶対全然違うことになるんですよ次の。
それがやっぱだから若干の嫉妬だったね。で、僕は半々だった。まず昨日そんな釣れてないし、で、もう一個検証したかったのは、やっぱり昨日と同じことで釣れんのかって思ってたら、そしたらやっぱ若干、
若干反応悪かった。
反応悪かった。で、まあ、でも昨日のやつを元にいろいろ試し始めた中で、もう一個は先に、なんか明らかに新しいパターンを見つけたという
なんか掴みかけた
ね、
うん、掴みかけた
そう来たかっていう時に僕が出した答えはその今日と昨日と今日合わせた中で、
はい、
あの、
まあ、よくはない
あそこ誰もやってないからやろうっていうその完全に新しくはないパターン、うん、あの入り船、うん、今ノーマークでしょっていう、うん
まあ、変えたいって変えたいんですけど、
あのただ単なる隙をついたみたいなもんだから若干やっぱちょっと
動く
そんなにあのただまあ同じところでしかしかやってたりとかそういうのじゃなくて自分なりの攻め方でもうそっちは
だからそうですよね。でも自分の考えで
できないって思ったから
でもそれで釣れたからすごいこう感動したわけじゃないですか。自分も
完全に声届いてると思って叫んだら
届いてなかった。二人で絶叫してましたよね。
いやでも自分もあのまま
相配りに叫んだんだよ。竿を折ることができなかった。
あのままでも追求してて一本出たらもうすっげえ感動したと思うんですよね。はい。
あれね。
はい。あのまま追求して釣れてた。そうなんですよ。それがやっぱり
やっぱフィールドのその隙を作るのもやっぱこうスキルですよ。俺はそう思います。
やっぱり
完全に
気持ちよかった。
で
動けるようになって僕動けなかったんですよ。もっと以前は
感じでもないじゃない
ですか。本当にもっとむちゃくちゃ硬かったんですよ。答えがあると思ってやってたというか、
それがやっぱこう動けるようになってああやって答えが出るじゃないですか。でその動けるっていうのはローを惜しんでないからそれは完全にスキルですよね。
自分自身嬉しかったらちゃんと、
まあ、意識してやってるわけではな
く動けるようになったってことですね、
うん、
あの思い変なただ単なるその魔術のような思い入れからちゃんと現実を見て動けるようになる。
そりゃそうですよね。それすごいですね。
だからそこでやっぱり迷わないことがもう全てですよね。
行こうって思って行けるっていう
アジャストとアジャストしてのめり込んでアジャストしてのめり込んで。本当は今回の大井くんは午前中に見つけたパターンにのめり込むべきだ
った、はい、べきだったと思います自分は。やっぱ迷いが出て今まで結構しばらくとかにまあなんていうんですかね、あえてこうなんですか大きいのをやっぱ釣るのが難しいフィールドに、まあ、福島で一番、まあ、有名なフィールドってことで、メジャーフィールドってことで、桧原湖にやっぱ昨年通って、で今までその、まあ、桧原湖に比べればマイナーなフィールドですけど、福島は。要は、まあ、三春ダムとか、阿武隈川とか、稲城湖とかでやってきて、で、その、自分が信じたパターン、あるわけじゃないですか。どんどんアジャストしていくんですけどね。アジャストして、こういう、こうこうこうこうこういう動きでって言って魚を追っかけてって、まあ、周りの自然の観察から、でそれを突き詰めてってバイトが少なくてもそれを突き詰めていくことでドーンって出ることが多かったんですよ、はい、
あの
今まで
どこだ桧原以外は
そうです。で去年から桧原湖に通って結局そのやっぱりすごいやっぱりそれがむなんかやっぱり精度が必要っていうか、
それは
やっぱ感じるんですよね。
メジャーなとこだから
メジャーだからだと思います。あとはやっぱりその、うん、まあそうだと思いますね。でその精度が必要だと感じててやっぱり
そのトーナメントレグじゃんそこ、
はい、
だから曖昧なアプローチでは
そのでかいやつを反応させる
反応させられないですよ、
ピン、難しいですよね。
でも魚と人間の接する量が多い、
うん、多分そういうのもあると思いますけど、まあ、
フィッシングプレッシャーは年中かかってますからね、
うん、だからちょっともう自分の中でそれ
フィッシングプレッシャー今回ですら感じたもんね。アイスフィッシング
あ
これは明らかに1ミリと2日目で魚のご機嫌違ったから
水温2度ですよ。水温2度でフィッシングプレッシャーかかって
る。いやでも本当にそういうのも感じてて、で結局今まで去年やってきてやっぱりダメな結果が多いのがすごい迷いがやっぱり出るんですよね。出ない時もあったんですよ。出ない時はやっぱりいい魚出てるんですよ。だから今日もやっぱり迷った時がダメでした。その迷いを払拭できなかったのが絶対
ダメでした。まあそうだよね、
はい、
行くんだと思った、
はい、
だからそういう意味では
だからあの時にやっぱりその自分を信じ切ることができなかったんですよ、
うん、
その自分がそのフィールドから読み取ったものを信じることができなかったんですよ。でも信じるべきだったと思うんですよね今思う。だ今年の要は、まあ、桧原湖での釣りは自分で掴み取ったものをよりどれだけ信じることができるか、そのシビアな状況下でも信じることができるかですよね。本当にもうそれに尽きると思うんだよね。そうすればなんかその桧原湖でも大きい魚を狙って釣れるようになるんじゃないかってもより
はいはいはい、
はい、
しかもやっぱ結局だから世間でこういうのがありますよっていうのは言われてないものを探してる釣りだからね、
要は自分で掴み取ったものを本当に信じきれるかどうかだと思うんですよね。でも今までそれがやっぱり自分で掴み取ったものを信じきれてるからこそいい魚が出てたんで、もう次に行けば行くほどもうそれがすごいどんどんもうすごい感じてるっていうか、
あとまだその信じ切る要素が全部は見えてない時が多いというか、推進しながらそれを今日これで行こうっていうのを決めるというか、ただ以前に比べてもう釣りに行く前にそれのことをどう回るか、どう、今回どうかっていうのを想像するようにぐらいにはなったけど。
まあ自分も想像とかしますけどね、やっぱり、前情報で調べて。で、想像はするんですけど、まあその後のアジャストにしてきちゃったっていうか。だからまあ、
迷うよね。
迷うんですよ。迷うがダメなんですよ、絶対。
あの、漁師組は、に、はい。あの人らも迷うことはあるのかな？
そう、それを思いますね。だから自分、さっき松本さんが、濃厚系だっていう話してたんですけど、自分はやっぱ濃厚系だと思うんですよ。
みたいなのがやっぱりあるわけじゃないですか。何て言ってるんですか。
濃厚系ハードコアでしょ。
濃厚系ハードコアです。
それって例えばずれたりしてしまうこととかってない、う
ん。まあ濃厚系ハードコアですね。
いやでも漁師でも迷いながらやってると思います。
まあ当然プロだからただないと思うんですけど、それは何かで数えてるっていう。
それを見せない。
数えてるっていうよりは、う
ん、でその迷いながらやってる中で確信に変わってくるんですよ。もあの人たちこれでいい。例えばその針からアイス、あのアイスジムに変えて、でもそれはボトム
カンチノリと、そこに関しては
それはアイスジムの方がボトム感知能力が高かったら、魚のいるそのボトムのハードボトムが好きだったらって、
ね、そういったところに、そうじゃなかったらもう別に感覚
でも多分、迷い云々じゃなくてもう本当に感覚云々ですよね。でもこれやりやすいやりにくい、これやりやすいやりにくい、そんな本当に感じですよね。
ルアーが
なんでやってほんのにちっちゃいあれ使った、なんか言ってたな、
その感覚、本当に感覚的なもんだ。
そう、自分の感覚を取りやすいからってわざわざちっちゃい足を使ったんですよ。
5グラムですよ。
本当に感覚に忠実っていうか、
でもやっぱその先で魚が取れるっていうのを知ってるんだろうね、はい、
その気持ちいい気持ちよくないじゃないですか、もう本当にそれに尽きると思いますよ。
使ってて気持ちいい
か、はい、気持ちいいか気持ちよくないか、
それすげえわかるわ、
うん、本当にそんな感じだと思う。俺はやっぱりイメージをちゃんと固めていかないと、うん、もうその感覚でなんとなくで釣れる気がしないんですよね。それがあんまり良くないと思うんですよ、逆に。なんとなくで釣れる気がしない。
それ言ったらでも、穂積氏は、地形が分かんなかったらもうなんか、前に進めないぐらいのことを今回言ってたけど、ね、
あ、そうですか。自分はもうなんとなく、結構本当に、その、繋がった時、繋がらせたい。なんとなくで釣れ、できないですね。いつもそういう、そんな感じです。
そんななんとなくで釣りできないから、ボトム感知能力の高い柔らかいに変えたみたいなこと言って
た。だからすごい、なんとなくでできないからこそ、もう常に情報を、うん、もういろんなものから情報を得ようとする。
だから、本当にこう、自然体なのに、そういう方向に勝手に行ってるって、すげえ羨ましい能力ですよ。
でも言ったらだから、
まあ、要はそれを説明する方法がない。
あの漁師系、
本当に漁師
がそうだけど、僕からしたらその濃厚系のハードコアになっていくと、
でもあの今日がまあある意味音楽っていうか音楽っていうか、
こうなるんだみたいなのを、いや、あの。見てる気がするけど、
漁師じゃない僕ら釣り人がある程度のあれを得ようと思ったら、何ボルーティーンこなすかですよ、うん、同じ作業をどんだけ繰り返して、それをどんだけ血肉にしていくかっていう、それで確固たる、自分の確固たるものを
なんとなく
していくと思うんですよ。だから萌衣くんが例えばジョイクロ今まで何千キャストしたかってことですよね、うん、だからその中で自分のものにしてってるっていう、
ありがたいなと思うのは、僕がやったら僕の形になるのかもしれないけど、言ったらだから方向性としては濃厚系でハードコアで未来があるっていうのを萌衣くんに見てる部分があるし、自分でもやつらとこれで戦おうって思ってる。再会とかでいうの
は濃厚系でどんだけ
そっちではないかもしんないけど、これはこれのやり方が多分あると思ってやってるから
、形に起こそうっていうことは、
その日々の積み重ねが絶対に漁師を上回るときは絶対あるんですよ。
下流ですよね。
漁師絶対に上回るときはあるんですよ。
まあでも、狩人でも濃厚でも、やっぱり、まあ、 まあ、自然を感じなきゃいけないですよ ね、うん、結局ね、どっちにしろ、
はい、方はやられてますけど、そういうことがあること自体がわからない、
常にこう、
でも実際穂積さんや矢沢さんもすっげえこう努力してますしね、
うん、別にさ、
どうやってるわけじゃないですよね、
その調べるとか知りたいっていう部分自体がすでになんかこう狩猟っぽい、
うん、そうですね、感じです、
部分を調べるんだなってなんかあなたが思う、
矢沢君が DP バトルで優勝取った時はいろんなもの捨ててましたからね、いろんなもの捨てて撮ってますから、
うん、まあやっぱどう、どういうかはみんなしますよね、
人からしたらさ夜じゃんとかさ言うかもしんないけど、そのそこにたどり着くのに全部本当に魚のその大きさだけを求めた結果、多分その人がその答えを出したっていうのと、イージーだから夜釣りしてますっていうのとの
全然違います
よ、差があるっていうのはやっぱりし、あのなんかはっきりあった方がいいと思うんだ、僕はいろんなことをだから否定しないで言いたいっていうのは、
夜釣りイコールイージーだって思ったら全然違います
よ、うん、夜釣りはあれだよね、イージーな瞬間が来るまでじっと我慢しないといけないんだよ、
だから
どう
ってダグが言ってた、
うん、あ、まあ、でもまさにその通りですよね、矢沢さんの釣りそうですよ、
そこで一箇所で
ずっと我慢する、
我慢してもう夜通しキャストするんですよ、それはもう忍耐ですよ、
だ自分は結局そのイメージ固めて、要はイメージ固めてそのイメージリンクさせるよと思ったら、やっぱ見えてる方が絶対見えて感じ取れて聞こえてて、その方が絶対線につながるじゃないですか、だから結局そっちの方向性にまあ追求しなかったっていうだけで、結局はだからそのイメージを本当に一本につなげてドーンと出したんですよね、それがその自分の中でそのすごい痺れるし、はあ、あこれだなって なりましたね、
よく考えたら僕も最近あんまり一緒に行ってないけど、その一緒に釣り行く友達がいて大阪からの、
面白い
やっぱそいつの方が全然釣りうまかったんですよ、だってそれが気に食わなくて
気に食わない、
でもやっぱどっちかっていうとやっぱちょっとちゃんとその最初からちゃんと考えたりとかするのを身についてて、やっぱだからちょっと狩猟系の方向の人だから、
ガラスの空気
っていうことがあるんです
けど、やっぱ多分16とか17とか
それ
だけみたいな
のもあったなって今ちょっと思ってるんですけ
ど、なんか
対抗する、
本当に釣りってなんか思うのが、結局カイコさんがの話言葉で言うようですけど、その釣り師は魚を追いつつも自身を追ってるのっていう、
うん、
本当にそうですよね、本当にそう思います、
そうだと思う、
俺もそう思いますね、その自分自身のまあ釣りのスタイル運にももちろんですけど、本当にそう思います、そのまあ狩り受け濃厚系っていうのもその人の要は性格的な部分もあるじゃないですか、うん、本当に本質に近 いうか
自分と向き合うこと
になる、ね、そう
すごい激しい、だから自分と向き合った釣りで負けると、
うん、はい、結局は、まあ、でもすごい悔しいんですよね、
悔しいね、
はい、悔しいです、
たかが釣りじゃないから、
はい、そうなんですよ、
そんなのほほんとしたスタイルで負けてたまるかっていう
でも自分もそれはすごい感じ
る、
ガリ弁だとしたら、はい、とことんガリ弁で、でもと思って僕は大学受験をやったから、
あ
その時にパカッて開いたんですよ、何かがなんとなく努力した結果、
やっぱり不安だったりとか注意から
、それは天然ですげえうまいとか走っていく人はいたけど、
うん、
なんかがパカッて開くまで努力したことがあるから別に負けるとは思ってない、そのやり方で勝負ができると思ってはいる、
出やすいと思うんですけど、
でもなんかあれですね、こうまあバスうんぬんの話じゃなくてそういう本当に話になっちゃいました、ね、
こんな話を女の子にうまいことできたらモテんだろうけどね。
あ
いい
もう残念ながらこんなに可愛い顔してるのに彼女なし。彼女何年いない？
彼女とデートに行く時間もなし。
実際何年彼女いない？
彼女よ、まあそれは恥ずかしくて言えない。
いやいや
いや、まあ、釣りの話でずっとあるから萌え君の人間的な部分も引き出したい。
いやもう人間的な部分は
人間味のある部分も引き出したい。
人間味のある部分もその釣りで話、釣りにこう絡めて話した
。金がないからみたいな。
釣りにみたいな。全部釣りじゃダメだって。
でも、
あでも俺萌え君に40年後ね、俺40年後死んで
るかもしれない。それこそ近いもん感じるけど、僕も恥ずかしいぐらい彼女いなかった。
で
も僕もちょっとそれこそ 人格に問題があったんじゃないかって自分で思ってたから、やっぱりあとあとあのわがままというか、ちゃんと人のことをちゃんと考えれない人間だったからなーって思ってるけど、
やっぱりずっと染み込んでくるものがあってみたいな。
でも今のモグキの状態みたいなので彼女はいなかったんじゃなくて、数字もそんなにいけないけど働いててみたいな、働きまくっててみたいなあれだったから、なんか
俺はモギ君には、
いやでも俺松本さんは本当になんかすごい親近感を覚えるんですよ。本当に覚えますね。あのすごい覚えます。
俺は親近感じゃなくて松本さんには嫉妬心を覚えてる。
なんでですか？
あの俺に持ってないものをいっぱい持ちすぎて
る。あ
人間的に。だから昨日あの幸友さんと松本さんには言ったんだけど、はいはい、あの幸友さんと松本さんには俺はすごい嫉妬心を覚えてる。二人とも俺にないものを持ちすぎてる。中か立ってる土台が違うから当たり前なんだけど、あのちょっとね、
なんか二人とも思うのが
ジェラシー感じるわ。
すごいアーティストだなと思うんですよね。
ジェラシー感じるわ。
本当にすごいアーティストだなと思うんですよ。俺は
あの物を見る目はずっとこう今までね洋服とか好きでずっと見てきて、結構培ってきたつもりだったんだけど、あのこの二人の登場は俺的にはこう近くにこういう風に一緒にこう話できるようになって、まじまじとこうねその二人の作品を見た時にもううわーって思った。白目向いたわ。もうジェラシーと思った。持ってないもの持ちすぎてる。
中に一生懸命やって
る。いやでも本当にすごい。俺は
一生懸命やってるのがそれがガツンってきすぎて、
それこそもう僕の取り柄が尻なのに小さそうだったらビビるぐらいピリピリしてますから、
そこら辺の意味でね、そこら辺の人間臭さがすげえ好きっすよ。
おお
すげえ。
もうなんだあの野郎とかも常にこう怒り散らして。
まあでも自分もそういうの分かりますよ、すごく。
萌え君タイちゃんには露骨に悔しさ出しますから、幼馴染
だから
露骨に出すらしいですよ。
分かる。
タイちゃんが言ってた。
いや僕のその友達がそうで、いやらしいぐらい僕がそいつを推しても意識どっかでやべ意識するから、あ今は自分で疲れるのもあって一緒に行かなかったりはするけど、いやまあ
でも自分の中で結局タイちゃんはそのタイちゃんとは結局その小学校中学校の時の要は時間軸のままっていうか感情が、だからすげえやっぱりそういうのがやっぱ出ますよね、その頃のやっぱ小さいじゃないですか、子供だから、あその時の感覚っていうか、
よく流れ出てる
のがその時期からの感覚だと旗からしたらもう分かんないよね。
そういうか二人とも結婚式呼んでね。
いやもちろん、はい、でも本当にそういうのはありますよね。 すごいなんか2人で同じ趣味ずっとやってるっていう。
最優先っていうのかし
ら。ありがたい。
ありがたいと思います。
あれですね、なんかエガちゃんが動かない。
もう本当に魚釣りですごいいい人に、みんなこう素晴らしい仲間たちにすごい出会えてますよね。
いや、それは僕思う。
いや、ディープだよね。
アイスフィッシングに来てる間だけでも、三尾さんから電話があって、石谷さんから電話があって、たくみくんからメールがあって、えらいみんな、まあ、石谷さんは、あの、鉄工所のおっさんやけど、あの、トリセツを聞いてもらった方にはわかるけど、ただの鉄工所のおっさんやけど、まあ、でも、まあ、そして、やっぱ、多分本当に、一応も、あの、もの作りでは、もう師匠っていうのは持たないって思って生きてたんだけど、それこそだから、あの、弟子入りしてた。だけど、三尾さんってやっぱ釣りの師匠。三尾さんと武田さん。釣りの師匠。いやだから一緒に遊んでもらってて本当にありがたいな。だからそれこそ西江さん、
うん、そうですね、
萌衣くんからしたら
西江さん、長谷川さんなんか、
まあ師匠でテスターだから師匠って言うとあれだけど、でもそのいい距離感というかすごい、
あの刺激すごい、
思い切りぶつかってやってるという、
もう長谷川さんなんかは俺にとってもう本当に師匠みたいなもんですよね。
なんかこう人間的に惹かれるよね、うん、人間味があるっていうか、
なんかやっぱりみんなそのなんつうんだろうかな、本当にすごい好きで釣りが、うん、もうやっぱりパッション本当にパッション感じますよね。
まあ
そういう、そのなんか
入れないと、入り込めないと最低、
その輪が広がってなんかすごい幸せだなと思います、うん、
あともうちょっとしたら寝てしまうんじゃないか
やばいっすよ、目真っ赤ぐらい
シュッて今、はい、僕のあのお会計のことを一瞬考えたりとかしてる間に、
はい、
スイッチがシュッてこう灯火が急に炎が弱まってきたんで、
いやでも本当になんかすごい飛び飛びでしたけどね。
いやいやいや、ね、本当はもっとえげつない釣りの内容、釣り自体の話とか魚の話ばっかり萌衣君と会ってからもしまくってたんだけど、そんなこと話してもわけわかんないっていうか、僕も、ま、なんとか確認したいみたいな、その自分のお題を確認確保して変えるみたいな部分だから、はい、まあ、そこじゃないなと思って、は
い、いやでも結構ありましたよね、
うん、でもまあ、はい、多分やっぱりだそういうのに近い部分、
はい、
今回の話の中に散りばめられてると思うんで、はい、まあまあ、良かったんではないかと。
いやいや、本当に。
というわけで、はい、あの、お題のあれも来ましたんで。じゃあ、レジュンの方も終わろうと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
皆さんありがとうございました。
熱いな。
オーディエンス途中で全然違う話やけど。というわけで、じゃあ、聞いてくださってありがとうございました。ではでは、お疲れ様です。
お疲れ様です。